FM 人のお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原ひろしです。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマは生観戦。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、春ですね。
いやいや、もう全国的にね、
はい、
あったかいあったかい。もうでもあれなんでしょ、この前の月曜日、
はい、
天皇誕生日の日ですか。
はいはいはい。
が、もう全国的にもう春や言ってね、
うん、
もうこれ大変や言うて
大変やというか、もう大変なことなっとるわ言うて。
あ、だからあの日は休みやったから、うん、世間的にはね、はい、カレンダー的にも休みやったから、うん、結構人が歩いてたわけですよ。
はい。
もう半袖の人とか短パンの人とか
やろな、
うん、普通に言い張るもんな。
もう春ですね、完全に、
うん、だからもう最初は一人一人にまだ2月やでって言おうとしたけど、
言わんでいいよ。
もうこれキリないな思って。
2月から寝てるわけじゃないから。寒いから来てるわけであって。
あ、そういうこと。
うん、あんまそこ関係ない
から。だからほんまもうみんな半袖短パンに近いぐらいの勢いで、
うん、
街中の人が、
はい、
してたから、もう2月やでまだ言うても。
一応ね、滋賀県内の最高気温。
うん。
彦根が 20.9 度。
もう、2月やね。
大津が 22.5 度で、2月の観測史上最高気温。
ほら、ほやろな。ほんなもん、春、うん、なんていうの、ゴールデンウィーク前ぐらいの気温じゃない？
そうそう。
22度なんて。
そうそうそう。ほんまにそうで、4月下旬から5月やったかな。
なあ、これぐらいやな。うん、
まだ1週間ぐらいあったかい日が続くらしいよ。天気はちょっと乱れるらしいけどね。
はあ、これ大変なんがまたあれで、冬眠から出てくるクマやで。
ああ、なるほどね。
ああ、もう今はこの冬はやっぱクマもね、冬眠してるから、あんなクマのニュース、去年の10月、11月、毎日の方にやってたやん、
はい、
ワイドショーやニュースで。
やってた。
これがもうやっぱ冬になったら、
うん、
クマもね、
冬眠するから。
冬眠するか、
うん、
そういうニュースが一切なくなるわけやん。
はい。
これけど、これで勘違いして、
また
出てくるわけやん。もうやけど、もう出てきたら出てきたで、もうええやろ。もうほんな寒ならへんやろ、言うて。
下手したら桜も咲く
ぐらいの感じやでな。
な
あ。うん。で、また熊の問題がここから余計に始まる。腹ペコ熊がいっぱい出てくるで。
早いな。早めにお腹すいたな、
じゃあ。もうほやほや。で、ここまで食べてへんから。
ああ。
冬眠前に。いつも満腹で冬眠するクマが、
うん、
今回はほんな食べられへんまま冬が来てもって冬眠した。だからちょっと早めに出られたらええなーと思ってたらあったかなった、
うん、
クマからしたら好都合や、
うん、
ほんで出てくる、
うん、
もう腹ペコや。
いや、
こっからまた10月11月のあのニュース以上の被害が出る
可能性がある。
可能性がある。クマ評論家の私としては。
そうなん。
まあまあまあ、
初めですよ。
プーさんメインやけど。
いや、プーさんもそんな知らんやろ実は。
プーさん、プーさん評論家で、クマ評論家って言ったら、クマ評論家やけど。
プーさんに失礼やろ、それは。
クマな、赤い T シャツ着がちやろ。
いや、着がちっていうか、そういうキャラクターやから。
蜂蜜舐めがちやろ。
その程度やろ、一緒やで、なんか。
ツボ持ちがち。
蜂蜜のやろ。変わらへんってみんなと。
まあ、評論家としてね。でも、ほんまこれクマは気をつけた方がい
い。ねえ。
もうこっからやで。4月。で、春休みシーズン、山へ行こうか、なんかハイキング行こうか、登山しようか。
琵琶湖。
これ、え？
琵琶湖行こう。
琵琶湖行ったほ
う
が、
ん、
もう山は出ようるわ。
そうやな、怖いよね。
と思う、ほんまに。
うん。
だから街までもう降りてくるやろ
う
し。
うん。
下手したら、もう、ビワとかパリアでカゴ持って買い物しとるかもしれんで。
おぉ。
熊が。
お金持ってへんや。万引きですか、お前ら。
いや、でも、カゴ持ってちゃんとやってるかも。だからもう、ほんま、大変やでな、こっから。
いや、ほんとに、
ね。野生動物は。
気をつけないと。
ほんま、気をつけていきましょう、皆さん。
ほんま、それだけは、ほんまに気をつけないと。相手が生き物やからね。
そうそう。
何考えてるか分からへんから。
だんだんあったかくなるっていうことは、そういうことやでな。
うん。
ほんまに気をつけて。
ありがとうございますよ。
ほやけど、ほんま2月や言うてんのに。
うん。
あれやで。
何でしょ
う。そん、なんていうん、まあ、東京の方の話にはなるけどな。
うん。
めっちゃ寒かったか言うたら、1日2日めっちゃ寒い日があったぐらいで。
はいはいはい。
ほんなじゃなかった。
まあ、雪降るほどはあったからね。
うん。あの時ぐらい、一回だけ雪が降って積もった。
うん。
で、この日の前後2日ぐらいは寒かった。
うん。
これだけぐらいで、あとは別に、うわ、めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。
え、ちょっと待って、もう終わり？
終わり終わり。
冬。
終わり。
終わりっすか？うっせ、早いって。
あの、もちろん、滋賀県とか日本海側のとか大雪が何回もあったから、
うん、
あれですけれども、東京の方で言うたらね、もうあの5日間ぐらいで、冬、真冬はあれだけ。ほら、もちろん、あ、ちょっと寒いで暖房つけようか、の日はもちろん続いてたで、うん、ずっと続いてたけども、こんな心底、やばい、寒いなぁ、まあ、なかったでしょ？
ええー、まあまあ、1日2日ぐらい
あ。あの時ぐらいでしょ、うん、あの5日間のうちの何日かぐらいでしょ
ぐらいやな
あれで終わり。
早っ、ちょっと。
だから俺、海路、北海道あるでしょ、
うん、
北海道好きやから、あったかいから、
はい。
北海道結構持ってんのよ。
あ、そうなんや。
うん。だから、今年俺使ったん、箱根駅伝を沿道で見るときに使っただけ。
あ、その程度で済んじゃったんだけどね。
そう。これ以外。
え、この後また、あ、寒くなっていかへんの？
いや、もう、
あの、天気評論家の方から
だ。まあまあ、天気評論家としては。
何でも評論家やな。
やっぱ、まあ、一番は、やっぱ、天達さん。
天達さん次
第。天達さん、評論家の福原としては、
ね。天達さんも評論してんの？
そうそうそう。
やめてあげてよ。ただのファンやん、濃いめの。
天達さん、評論家としては。
やめてあげてよ。
毎日、まあ、フジテレビでお仕事してはるんですけれども、
そうそうそうね、
あの、お昼ご飯は奥様が作ったお弁当
って。誰知ってんの？
ね。まあ評論家としてはね、知っとかないとあかんやんか。
評価はしてないやん。
で、まあこのね、天気もね、なんの話、あ、これから？
そう。
これからもちろんよ。
どっち？ずるい答え方。
もちろんそうや
って。どっちなのよ。
だからもう。
え、もう無理？マジで？
まあ例年で言うと、あったかい日、ちょっと寒い日、あったかい日、寒い日が繰り返されつつ、だんだんあったかくなる。みたいなセオリーがあるわけよ。
うん、
で、またその、雨？この雨がしばらく降って、これで季節がギュッと変わるみたいな。
うん、
雨がだいたい四季を作るわけやんか。
うんうんうん、
梅雨があって夏が来るみたいな。
そうやな。
春が、で、秋雨っていうのもあるし。
うん、
だからほら、この来週、今週、来週ぐらい。今週、うん、来週ぐらいが、また雨がちょっと続いたりするんじゃないかと思いますね。
ああ、なるほど。
ええー。
今一応軽くね、Google 先生に聞いてみたら。
Google 評論家？
いや、評論家ではないけど、うん、この後の、まあ、関東、ごめんなさい、関東ね。
うん。
3月の1ヶ月では、平均気温やっぱ 7.4 度までぐっと下がるって。
ああ、まあまあ、一桁か。
うん、11.3 度ぐらいの間は。
まあでも、関東言うても広いでな。群馬の山奥と、また東京とは全然違うでな。うん、
まあね、一応、東京っていう言い方はされてるから、先生はね。
ああ、先生？
うん。
ああ、まあ、先生。
だからまた、平年通りの3月には戻るんじゃないか、みたいな。
これまたほんま、みんな体調崩すで。
いや、本当にね、そこの管理もまた難しくなってくるよね。
寒暖差アレルギーっていう言葉もあるぐらいやけども、
うん、
もうもっぱら福原は花粉症の花粉アレルギー、
うん、
もう発症しまくってるからな。
ああ、なるほどね。
うん、だから鼻出てくるでしょ、はい、鼻水がさー、たらーって出てくるわけよ。
はい。
この風邪ひいた時の鼻水とはまた粘度が違うわけよ、粘り気が。
そう、
もうほんまの
鼻水評論家、
鼻水評論家のあの福原としてはね、
それはほんまに評論できそうやもんな。
花粉の時の鼻水ってこれ分かってくれる人多いと思いますけれども、
はい、
さーってもう、うん、なんていうの、もう天然水が流れ落ちるぐらい、
いいように言うな、
さらーって落ちるわけよ、
はい。
だから、あ、落ちてきた思って、ってすすろうとするやん。
ほんまに水なんや。
そう、うん。すすろうとしても、追いつかへんの。もう、出とるから。ってやってももう。
もともと体の中にあったもんやから、体温と同じ温度やから、垂れてても気づきにくいんだ。
うん、もうね、さあ、あ、落ちてきた。ね、福原、髭があるから余計に気づきづらいの。もう口についたの、ほんとには。
じゃ、鼻水のとこだけ、ソリーや。鼻水ロードを作ってあげや。
それ、ええな。
えんかい。いいと思った
んか。目から鱗やで。
絶対せえへん。じゃあ、彦根も調べました。 3月上旬の予想気温ということで、1日ぐらいから徐々に下がってくると。
いや、やっぱ寒なるんや。
最高気温が13度で3月5日あたりでも9度ぐらいになるんじゃないかってことですね。最低気温が1日で6度で5日で4度みたいな。だ3月に入ると
4度、最高気温4度、
最低気温、
あ、最低がな、うん、まあ、最低はしゃない。朝は
そう徐々に下がってくる。やっぱ平年通りの3月に戻る感じじゃないかって Google 先生は言ってますね。
はー、
すごいな Google 先生すぐ何でも調べられるな。
いやでもね、でもまだ、
はい、
チャット GPT、
はい、
とかあれでしょ、
はい、
みんなこれ教えてみたいな、
うん、
でこれでこの競馬の買い方を聞いた子がいるね、
はい、
俺の周りに。
うん、なるほどね。何でも知ってんだったら。
あ、そう、
うん、
所持金3000円を使います、
うん、はい、
1レースにぶっ込みます、
はい、
っていう子がね、
1レースなんや、
うん、はい、どういう買い方したらいいですか、
うん、
みたいな。ほんなこれに200円これに200円とか言って、なんか僕ならおすすめですねみたいな、チャット GPT は私ならこうしますみたいな。
それはレースの内容も分かった上で。
そうそう。
ああ、なるほど。
どこどこ、例えば東京何レース、
うん、
何日のみたいなんで、
うん、
わーん言うんやけど、うんと、同じの買ったのね。
え、その
子だから、うん、チャット GPT が僕ならこの10通りですって言うんやけど、
うん、
10通りのうち2つは全く同じこと言うとんの。
あら。
だからこういうことがあるね。あ、まだ、まだ俺、こいつより賢いわ、思って。
いや、そんなことないやろ。じゃあ言うたら9通りやったわけってことね。
そう、10通、僕ならこの10通りです、言って、10個買い方を出しとって、
うん。
1、2、1、3とか、1、4とかな。
うん、
やっていけるけど、で、まだ後半の男にも、1、3。いや、さっき1、3言うとるやんか、お前。おい、どうなっとんねん、言って。
めっちゃ厳しい。お金かかるとめっちゃ厳しいぐらい。
お、これ、ほ、え、お前10通り言うとるやん。
でも9通りやん。
9通りやん。
で、その通り勝ったん、その子は。
本当の通り勝って、俺は、俺はないなって思ったけど、
うん、
まあまあ負けてはったわ。
ああ、そうね。
うん、
まあしゃあないね、それ。それで分かっちゃったらね、
うん、
意味ないからね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
でもこうやってミスしよるから。全部が全部。
はい。
チャット GPT とか AI が言うてることが全てじゃないからな。
まあ可能性が高いってことね。
うん、そうそう。うん、だからもう天気予報と一緒で 80% でも雨降らん時あるわけやん。
ああ、50% でも全然降るしね。
うん。
思ったより降ってるっていう。
そういうこと。90% は言うてももうピーカンの時もあるし。
うん。
これはもう一緒。チャット GPT とか AI ってもう俺はそれぐらいの感じで思ってる。
ああ、でもいいかもね。
うん。
信じすぎるのも良くないと思うから。
ええことだけは信じるけど。
あ、いいんじゃないですか、そんな感じで。
もうこれ、もう占いもそうやんか。
そうそうそうそうそうそう、ね、おみくじも一緒。
うん、福原さんは獅子座やけど、朝の目覚ましテレビとかで、
はい、
第1位は獅子座ですみたいなこと言われたら、おっしゃいってちょっと聞くやんか。聞き耳立てるやん。
どういいのか。
うん。で、ラッキーメニューは五目そばとか言われたら、うん、お、五目そば食べようかな昼とか思うやんか。
思うね。
でもなんか最下位はごめんなさい獅子座の皆さんみたいな。もう僕らもテレビパチン
って聞こうや。
もう終電券バーン
なんてやねん、怒りすぎ。
ブレーカーバーン
!8 割ちゃやないか、10割やないか。
そばみたいに言うなよ。
いやいや、あなたが、信じる子は8割ぐらいでいいって言うから。うん、でも10割信じてるやん、電源切るほどなんやったら怒ってはるやん。
そういう意見もあったりなかったりですけれど。
あったんない、やったね。
よろしくお願いいたします。
じゃあ本日ヒコリのニュース行きましょうか。
お願いします。
2月22日は猫の日、世界遺産も招くにゃん。ということで、2月22日はニャンニャンニャンで猫の日です。彦根市ではあの大人気猫の新たな観光スポットが設置されました。彦根市の人気キャラクター、ヒコニャンの招き猫、しがらき焼きでできていて、なんと222体あるそうです。そして、彦根仏壇の職人が作ったお堂に、近江上布の幕、中庭木彫りのヒコニャンが、福を招き、人を招き、そして世界遺産を招こうと、彦根城から近いキャッスルロード入り口の店舗内に設置された、彦根城世界遺産登録記念所、彦福堂です。22日は主役のヒコニャンのほか、ライバルのワルニャンコ将軍や田島市長、それに、ヒコニャンの原作者、モヘロンスタジオの桜井社長ら関係者も出席し、オープニングセレモニーが行われました。出席者らは、招き猫のポーズで彦根城世界遺産登録を願っていました。彦福堂は、旗子彦根別邸10ベーグルの中庭に設置されています。ということで。新たな観光スポットができましたよっていうお話でございますね。
行ってみたいです、ね。
そこにあの招き猫見れるということで。
222体も。
うん。全部にゃんにゃんにゃん。販売とかはないんやね、やっぱね。さすがにね。ヒコニャンの招き猫とかもうすでに販売されてんのかな、昔からあったんかね。
まあ、なんで、しがらき焼きの、ヒコニャンがしがらき焼きになったってことでしょ、
ヒコニャン、しがらき焼きでヒコニャンが作られた。
すごいね。しがらき焼きもすごいな、ほんま。
まあ、有名やからね。
もう、地元帰ったら、ほぼほぼみんなの家の玄関に置いとはるやん。
今はどうなんやろね。昔は見たけどね、確実に。
いや、今も置いてるやん。実家とか置いてるもんな。
置いてるかな。
うん。やっぱあるんやって。
玄関前に置いてあったわ、でっかいのが。
そうそう。大概ほやん、玄関前。ほんで、しがらき行くやんか。な、しがらきにはめちゃくちゃでかいやつ、たぬきおるやんか。
うん。
猫、寝そべっとるやつ、
はい。
今もまだおるんか知らんけど。
うん。
あんな、やっぱしがらき焼き体験とか、した方がええな。
あ、したことはあるでしょ。
じゃあもう小学生ぐらいの時に、あれやろ、ゴーストみたいなやつで、なんていうの
映画の
映画の。ゴーストみ
たいな。ロクロマン。
ロクロ、ロクロ。ロクロ、ロクロってもう出てこへんな。ゴーストの方が出てくる。もうこれもあかんねえ。40オーバーの。
まあ、あるあるよね。
うん、そうそうそう、こんなもん、17歳の子、出てこへんもん。ゴーストも出てこへん。
ゴーストもわからない。
ロクロが出てくる。
なんで急にお化けってなるから。
ほんまやで、ね。まだまだ俺ゴースト見てへんから言わんとい
て。見てへんのによう出てきたら。
大体わかるやん。
まあまあまあまあ。それなんか湯飲みかなんか作って音にあげて。
あ、なんか本なあったな。うん、
そのつもりで音にプレゼントってあげて。うん、おかん経営で渡してもらったんやけど、どっちが判断かしたらわからんけど、うん、あの花瓶になってる。
湯飲みが。
そうじゃなかったんやけどなと思って。
いや、自由なんて何でもいいやって。
花瓶やと思われた。
これはこれでおしゃれやんか。
うん、まあまあまあ、ね、そう思ってもらえたらいいけど、
ね、お茶碗あげても、そのお茶碗に剣山置いて、生け花にしはてたらおしゃれやんか。
まあおしゃれやね。
うん、だから、最先端、
はい、
っていう感じで捉えたらいいんじゃないでしょうか。
そうなんですけど、まあそう思ってもらえたらよかったのかな。
う
ん、
もう、
まあ完成まで2週間とかかかるや、確か。焼き上がって到着するまで。まあその間もずっとワクワクしてたからさ、ちょっと衝撃やったのよ。
ほんで、ちょっとやっぱ子供ながらに、うん、あれこんな太かったっけなみたいな、あの、例えば似顔絵描いたとするやんか。
はいはいはい、
その顔の輪郭の線を細描いたつもりなんやけど、焼き上げたら、ちょっとね、にじむというか。
うん、
あの紙で言うたら
膨らむのかな、色がね、
うん、そう、これあこんな太かったかなみたいな感じになったのを覚えてるけど、うん、やっぱね、ああいうのろくろ、
はい、
回すのはあれええー、な、でもほんまのプロの人だって足で回すはるよ、
あで電動のやつじゃないの、
あ電動なんや、
多分ね、
ほんででも俺らのあの自分で回してた
よ、自分の手で回してその回った間にシューってやるって、より難しい方させられてた記憶あるけどね、
これも難しいな、
うん、
また一回やりてみたいですね、
そうだね、今やったらどんな出来上がりができるかもね、大人になってからやってみるのもあると思う
ね、曲線の作った花瓶とか、ほんまのなんていうくびれがあってで下が丸まっててみたいなやつ、はい、ああいうの作ってみたよね。
そう、飾る家に。
え、飾る。
しがらき焼き。
しがらき焼き
飾る。ああ、ええやんか。
俺もうタヌキとかも作りたいな。
タヌキなんて絶対難しいやろ。
どうやって作るかもわかるもんな。
買ったがあるんじゃないの？さすがに。
こんなこと職人さんやって。
え、あれ一体一体？
俺ちょっとタヌキ評論家として
な。すげえ評論するやん。
うん、
せえよ、ちゃんと評論。肩書きだけ気に入りやがって。
茶色がち。色がち。色茶色。あと緑のそばになりがち。
いやいやいや、まあそういう色的に焼き上がりがそういうもんやから、
そういう感じかな、
そういう感じ、評論してみた
らとしては。
なるほど。あ、じゃあ本日のテーマ何でしたっけ。
生感染です。
生感染ということで、本日もお手紙いただいてます。すいません、いつもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも行きましょうか。イタリアンさん、いつもありがとうございます。
何がだ、こちらこそありがとうございます。
はい、私の生感染は女子初のトリプルアクセル伊藤みどりさん、
おすごい、
とシドニー金メダリスト高橋直子さん、
おすごいよ。
高橋さんはシドニー切符を獲得する試合で見ました。
伊藤みどりさんってバンクーバーも、
どこ覚えてんの。いや覚えてないけど俺は。
どこや、も
すごい、まあ昔よね。
俺らが90何年とかじゃない、92年前後じゃない、
子供の頃のイメージやからな。
うん、でだキューちゃんかシドニーや、
うん、
シドニーで2000年
なのかな。
うん、えこれを 現地で見張ったってこと？
いや、高橋さんのはシドニーの切符を獲得する試合やから、日本の試合、
ね。ああ、なるほどな。あ、どっかのマラソンで。
うん。
はあ、はあ。
ってことやね。
ほんで、みどりさんのやつは生観戦、
う
ん、
生観戦。
すごいな。
うん。
もう今、この前オリンピックの方終わって、もうすぐパラリンピック始まりますけども。
そうやね。
あの、オリンピックのフィギュアスケートの子も女の子。
うん。
17歳の。
はい。
ちょっとあんま名前出てこないけどな。はい、もうおじさんやから。これみんな分かってくれると思うけど。
分かってくれると思うよ。
でもあの子もトリプルアクセル、ショートでも決めて、フリーでも決めてで、ね。
うん。
すごいよな。
すごいね。
ああ。ほんで、フリーの演技終わってから、指を、人差し指を顔にほっぺたに当てて。
あ、首かしげて。
首かしげて。
うん、あんまなんかな、まね、細かいところミスしたのが納得いかなかったみたいな意地だけどね。
あ、そうなんや、
うん。
ただ山内さんね、今このラジオで伝わりにくいですけど、
はい、
人差し指をほっぺに当てて首かしげたでしょ、うん、
かしげました。
ね。
はい、
あれもポイントがあるらしいやんて。
やり方が、
うん、やり方っていうか、もう分かってんのかな、この子ほんま17歳で。分かってたら末恐ろしいで、みたいな。
はい、
確か、右、人差し指を、
右手なん
ね、ほっぺに当てて、
うん、
普通やったら、そのまま顔を右に倒すんやって。
うん、そうやな。
これを、あの子は右ほっぺに当てて、左に倒しちゃったんやって。これってすごい高等テクニックらしい。
何の？
わからへん。俺も何の話してやんのやろ、これ。途中から聞いてたよ。
何のテクニックなんやろな。
すごいですね。そんなもう知ってたらすごいですね。17歳で言うと。ああ、なんかすごいんやな。って、俺は見てたから、大事なの、振りの部分。そのニュースで評論家専門家がやってて。
何でもかんでも評論家って言うな。
人差し指首曲げ評論家みたいな。
なんかのあれなんかジェスチャー的に。
うん。かわいく見えるんか、
見えるみたいな感じ
かな。だから人差し指ほっぺに右置いて、右にその人差し指側に傾けるよりは、
うん、ああ、確かにな。
逆置いて逆にやる方が、かわいいんやって。
うん、まあ、自分のことをかわいいって普段から思ってるから自然に出ちゃったんじゃない
の？だからこれからもうマチコンとか言ったらそんな女の子ばっかりになってくる。もうずーっと。喋ってる間、人差し指置いて逆に首曲げて。
話通じてへんやん、ずっと。分かってる俺のってこと分かってるってなるから。
そうやな、そうなってくるで、ほんま。
それはちょっと違うけどね。
やめといたろ。
やめといたろっていうのは何に対して言ってるかも分からへんけど。
これから前、ほんまあの子がどんどん注目の的。
ああ。
ね、4位になりはった子もいるでしょ、二十歳の子、女の子、
はい。
あの子もめちゃくちゃいい演技やったで。
あ、そう。
なんで4位なんて、俺としてはな。もう4位までメダルあげようぜ。
日本人ビーキ出てない。
いや、全然。俺はこういうところはマジでフラットに見るから。
あ、そうなんや。
うん。で、たまたまその4位の子めちゃくちゃうまいな。あ、日本の子やん。もうメダルあげようぜ。
いや、日本の子やんって思って、メダルあげようって。
うん、もう、どの子でもいいんやけど、
うん、
どこの子でもいいんやけど、ほんまに良かった。
へ、
え、ぇ、ー、なんかすごい泣いてはったけど、
うん、
そんな泣かんでええって思って。
いや、でも悔しいんやん。
俺はメダル欲しかったやろ。
あと一歩やから、そこを目指したわけやから。
じゃどうにかなんかクラファンで、一個。
いや、ちゃうやんか。
メダル。
クラウドファンディングでみんなが作ってくれたメダルやっても、それは銅メダルでもないから。
でも一番、もうどこに、世界に一つだけのメダルや。
それ言いしたらどこの家族にもあんのよ。子供が作ってくれた世界一つだけのメダルは。
ええやん、これ。これちょっとメルカリに。
いや、なんて言うんねん。世界に一つだけや言うてんのに。
いや、ほんま素敵なオリンピックでした。トータル的に。
はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアさんこんにちは。テーマ生観戦。私の場合、生観戦すると応援してるチームが負けがち。昔よく野球を見に行った時も負けがちだったんです。今年はバスケ、野球、バスケの参戦。現地へ赴き生観戦しましたが、0勝3敗です。みんなで一丸となって応援して雰囲気を楽しめることが生の何よりの醍醐味なのですが、でも正直負けるより勝って終わりたいです。
いや、わかりますね。
うん、
だけどそのテレビ見ててもそうじゃない。例えばバレーボールの試合とか、日本代表対ブラジル代表とかが、
はい、
女子バレーとかでテレビ見てて、あ、今日バレーやってはんねや、思って夜とかつけたら、
うんう
んうん、すごいやん、ブラジルに勝ってるやん、言って俺が見出したら、ブラジルがポンポンポンポンポンって言うあれ俺見出したら逆転されてやん、って。
そこまで左右する能力を持ってへんと思うよ。
で、他のやつに変えて、チャンネル変えて。うんわあ、ちょっと一回、ブラジル戦、どう見よう、言って、見たら。なんか、日本が逆転してて。 このセット取れるんちゃう言ってたら、またブラジルがポンポンポンポン。あ、俺に見られてたら無理な
の。いや、違うやろ。
みたいな。でも、この気持ちもわかんないって、だからそういう。あ、
そうなんや。
うん。
自分がやろうって思ってる行動がその負けの方向に行くんであればもう見に行かない方がいいとまで思っちゃってるってことなのかな、
この方は。
うん、
あ、
まあ、正直負けより勝って終わりたいですっていう、
なんかこういう時には感覚ない、もう例えば俺がご飯食べに行きました、はい、ガラガラガラ誰もお客さんいに、うん、じゃあ食べてた、そしたらなんか結構お結構混んできてるやんみたいな、俺客呼んだんじゃん、
時間帯じゃないの？
いや、時間帯関係なしも。
ほんま？
俺結構あんねん。
あ、そう。
うん、そう。だから、こういう、ブラジル代表とかはもう、もしかしたら関連してるかもしれん。これ一回、評論家に聞きたい。
評論家、何評論家になるの？
福原博樹評論家に。
いいよ。ちょっと、親やってそれ。親に聞きや。
一回聞こうかな。
はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアさんこんにちは。初めてプロレスを生で観戦したのは中学生の時でした。新日本プロレスでした。大きな公園で設置されたリング、楽しみだな。アナウンス、本日、アントニオ猪木選手は欠場です。
わお。
公園の隅に設置されたテントが選手控室でした。外から丸見えでした。タイガーマスクがマスクを取ってくつろいでいました。うん、楽しみにしてたプロレスの試合。アントニオ猪木さんは見れへんかったけど、タイガーマスクの中身は見れた。
ああ、なるほどね。でもまあ生で見たらプロレスも全然、うわ、すごいなって迫力もある。
迫力ある。
あるしね。
うん。
やっぱ怖い、怖いというかね、うわーってなるしな。
声出ちゃうよね。
うん。
うわーってなってしまう、私は。
わざとかも、やっぱテレビで見ると全然、何でもそうやけどな、スポーツでも音楽でも、
うん、
お笑いでもそうですけど、生で見ると、はい、画面で見るんとまたね、ちょっと違うと思うんで、うん、
全然違う。
ぜひ生観戦できる機会、うん、あれは、はい、特に彦根、滋賀県、レイラック滋賀というサッカーチーム、
はい、
J3 にいますし、
僕たちが応援してるね、
はい、
レイラック滋賀、
またバスケットも滋賀レイクスっていうチームもありますし、
うん、
結構生観戦できるチャンスっていうのはスポーツに関しては多いんじゃないかと思うんで、
じゃあ広がってきたと思うよ、
はい、
昔そんなことなかったもんね、
うん、機会がある、
ほんまに野球だけってイメージだったもん、
野球チーム？
パリーグとセリーグだけ、その試合、スポーツを見るって。J リーグもだって、まだ始まったとか、そんな時期じゃない？物心ついてスポーツ生み出した
んて。ほんで、まだ、学生、俺らが学生もっとちっちゃい頃とかは、彦根球場に、オープン戦で試合に来て、
うん、
プロ野球選手が来てたから、
年
に1回、まあ年に1回か2年に1回、
うん、
だからそれでうわすげえプロ野球選手来んねやっていう興奮は あったけど、でも生で見たらすごいね、
うん、
だから未だに東京ドームとか行くと興奮するもんな俺、
ああそう、
年間何試合か行かしてもらってるんやけど、うん、これでももう何試合行っても興奮するもん、
テンション上がっちゃう、
テンションめっちゃ上がる、
いや大事なことやしね、いいことやから、
そうね、
皆さんもできればお時間あればね、生観戦してみてください。それでもそうお時間ですけども、次回のテーマは、
次回のテーマはこれだけは苦手、
お苦手なもの、
苦手なものを教えてください。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンエディアとまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。花粉症の皆さん頑張りましょう。